言葉の贈り物。春休みお家にいるお子さんとぜひこの時間お話を聞く時間を楽しんでもらえたらなと思います。今日も語りでお話をお届けします。今日も2つのお話、今日は伝説と昔話をお届けしようと思っています。まずはじめは和歌山のお話で、中谷美香さんの語りでお聞きいただきます。追いつぼの滝という伝説です。続いては旭川北海道の語り手上森中子さんの語りで、貧乏アイヌとゆからというお話です。まずは和歌山の中谷美香さんの語りで、追いつぼの滝をお聞きください。
和歌山県の昔話です。追いつぼの滝。昔ある村の長者の家に美しくて賢い娘がありました。ある時長者が病気になったので、娘は村の観音さんに行って父親の病気が良くなるようにと毎日お参りしていました。するとある時、娘の夢の中に観音さんが現れて、大きな狒がお前を嫁にしようとさらいに来るから、その時は土間の水壺の中に隠れなさいと言いました。娘がおかしな夢を見たなと思っていると、ある晩娘の夢の中に観音さんが現れました。そしてある日のこと、大きな狒が本当に娘の家の中に入ってきました。狒は天井に使えそうなほど大きな狒でした。そして娘、娘と大声で呼びました。娘は台所でご飯を食べていましたが、その声を聞いて観音さんの言うてた狒やなと思いました。そこで急いで土間に降りて空の水壺の中に隠れて息を殺していました。ヒヒは家の中をのしのし歩き回って、押し入れの中を覗いたり、長持ちの蓋を開けて手を突っ込んだりしていましたが、娘が見つからないので台所に入っていきました。そして娘の食べかけのご飯をむしゃむしゃ食べ、漬物を全部口に放り込むとバリバリ食べました。そして喉が渇いたので土間に降りて水を飲もうと水壺の蓋を取りました。するとその中に娘がいました。ヒヒはわっわっと大喜びしました。ヒヒは水壺に縄をかけると背中に背負って、ヒヒの嫁さん見つけた、ヒヒの嫁さんもろたと歌いながら、ヒヒの山へ向かって歩き出しました。娘は怖くて水壺の中で震えながら、南無観世音大菩薩、南無観世音大菩薩と唱えていました。するとその時、ザーザーザンザラザンザラと滝の音が聞こえてきました。娘が、村の外れの滝やな、この滝ともお別れやなと思った時、良い考えが思い浮かびました。娘は頭のかんざしを引き抜くと滝に投げ込みました。そして、ああ母さんの大事な片身のかんざしを滝に落としたよ、ヒヒさんあれを拾ってきてよ、あれを拾ってきてくれたらお前の言うこと何でも聞いてあげるからと言いました。ヒヒがよっしゃと言って滝に飛び込もうとした時、娘はヒヒさんヒヒさん、私を追うたままやと思いからここに置いていったらええわと言いました。ヒヒはそれもそうやな、賢い娘やなと思って娘を水壺から出すと、 自分は空の水壺を背負ってドボーンと滝に飛び込みました。すると背中の水壺に滝の水が入って、ヒヒは沈んで死んでしまいました。娘は無事に家に戻ることができ、父親の病気は良くなりました。それからというもの、この滝を追い壺の滝と呼ぶようになったということです。おしまい。
和歌山の伝説で追い壺の滝をお聞きいただきました。庄屋さんの病気の原因は何かヒヒが関わっていたんでしょうかね。そしてそのヒヒが結局美しくて賢い娘に退治された、ね、ヒヒというと上里の野底山のヒヒのお話を私思い浮かべてしまうんですけれどもね。ヒヒが出てくるお話や伝説も各地にいろいろあるんですね。さあ今度のお話は珍しい北海道のアイヌのお話です。貧乏アイヌとユカラ、旭川の語り手上森中子さんのお話です。
貧乏アイヌとユカラ。私はたくさんの人が住んでいる村で暮らしている一人のアイヌでありました。村人は狩りがとても上手でしたけれど、私はどうしたことか一日歩いても二日歩いても鹿の一頭、ウサギの一匹も取ることができませんでした。みんなは一日に何頭もの鹿を取るのに、私は10日に1頭か1月に1頭くらいしか取ることができませんでした。妻との間には子供がたくさん生まれましたが、子供たちに食べさせるものをろくに手に入れることができないありさまでした。貧乏暮らしの私は裕福な村人と一緒に暮らしているのが恥ずかしくなり、妻と相談して村外れに小さな家を建てて暮らしていました。たまに取れた鹿の肉で食いつなぎ、時には子供と一緒に川で小魚をすくって干しておき、妻が取ってきた山菜と一緒に煮て食べるというふうにしていました。私が狩りに出かけると、帰ってくるまで子供たちは腹を空かせて泣いている状態でした。狩りが下手な私ですが、ユッカラを語るのは村人の誰にも負けないぐらい上手でした。暇さえあれば私はユッカラを語り子供たちに聞かせていました。子供たちは両手にレッニという棒を持って炉縁を叩いて拍子を取りながら聞いてくれました。ある日私は鹿を一頭捕まえることができました。その肉を背負って家に帰ってくると、腹を空かせて待っていた子供たちは大喜び。妻がその肉を煮ている間、私はいつものように子供たちにユカラを語って聞かせていました。外はもう日が暮れ、あたりがよく見えないほどでした。妻は薪を家に運び入れたり、川に水を汲みに行ったりして忙しく動き回っていました。しばらくすると妻が顔色を変えて家の中に飛び込んできました。そして川の中にヤチボウズのようなお化けが立っていると小声で言いました。 私はユッカラを語るのをやめてそーっと川岸に行ってみました。すると妻が言ったように、八千坊主のような化け物がそこに立っていました。それは話に聞いた病気をまき散らすパヨカカムイのようでした。私は足音を立てないようにそっと家に戻ると、ヒレや尻尾や人間が食べない魚のクズを集めて木の鉢に入れました。それを持ってまた川岸に行き、私は本当に貧乏な犬なのです。そして狩りがとても下手なのです。子供たちに食べさせるものもありません。神であるあなたがこの村で休んでくださっても何も面白いことはありません。それよりも食べるものがないのです。これはほんのわずかのお供え物です。どうかこれを持って、大地に雲が突き刺さる遠いところへ、鳥も獣も住んでないところに行って、あなたの新しい国をお作りくださいと言いました。そして私は木の鉢に入れて持って行ったその魚のクズを、八千坊主のような化け物にめがけてパッと撒き散らしました。するとその化け物は私が撒き散らしたものと一緒にパッと高く飛び上がり、そしてどこか遠くの見えないところへと飛び去ってしまいました。体が震えるほど恐ろしい思いをした私は、外で体を払い清め家の中に入りました。その晩は好きなユッカラを語ることもせず眠ってしまいました。どのくらい眠ったでしょう。私は夢を見ました。一人の男が窓の外に立ち、すだれをさっと上げました。その男は神様らしい姿をし、あられ模様のある着物を着ていました。そして言いました。私は先ほどあなたにたくさんのお供えをもらった病気をまき散らす神パヨカカムイである。私はアイヌの国に病気をまき散らすためにやってきてここを通りかかった。するとあなたのユカラが聞こえてきた。あまりにも上手なユカラに聞き惚れていると声が止まった。その後あなたはたくさんのお供え物を私にくださった。私はアイヌの国に病気をまき散らす仕事を忘れ、あなたに言われた通り大地に雲が突き刺さるような遠い国、鳥も獣もいないところに行って新しい国を作ることにしました。あなたのユッカラを聞いた印に私のタバコ入れをあげましょうと言いました。そして男はそのタバコ入れを私にくれました。どこかで病気が流行っているという話を聞いたら、このタバコ入れを太陽の光にかざしなさい。そうすれば病気の神もここを避けて通ってくれるであろう。だがもう一つ言いたいことがある。ユッカラを子供たちだけに聞かせるものではない。老人が死んだ時は物語の途中から話して、死人に聞かせ終わることでなければ、死人が話の続きを聞きたくてこの世に戻ってくることがある。 また熊を取った時は、熊に話す時は湯からを始めから語り、話の一番面白いところでやめるものだ。そうすれば熊の神は湯からの続きを聞きたくて、たびたびアイヌの国にお客として来るであろう。だが暇さえあれば語っているのはよくない。昨日のことや今日の夢のことを村尾さんにすべて話しなさい。神である私はあなたがわずかの酒粕や稲を祀ってくれれば、ずっとあなたを守りましょうと言いました。そして夢だと思ったのに、私の手にはあられ模様のタバコ入れがありました。次の朝早くに私は村尾さんのところに行き、夢の話を村尾さんにしました。村尾さんが言いました。貧乏でも精神のいいものは神様がちゃんと見ていてくださって、病気の神も避けて通ってくれた。もしお前の湯からがなければ、病気の神は、神がこの村を通り、村は全滅するところであった。本当にありがとう。村尾さんはとても喜んで私の手を握り、私に感謝してくれました。それから村尾さんは狩りが下手な私にお守りとして村尾さんの弓と矢をくださいました。その後パヨカカムイの助けもあってか、私の目の前にはまるで何かが降ってくるようにクマや鹿が現れ、私はいつもたくさんの鹿やクマを取ることができました。だから子どもたちにおいしい肉を食べさせ、何を欲しいとも何を食べたいとも思わずに暮らしています。だから今いるアイヌたちよ、どんなにユカラが上手であっても、いつでも語っているのはよくない。死人には聞かせ終わること、熊送りの時には途中でやめるものだと言いながら、一人のアイヌがそれを語りながら世を去りました。
北海道の語り手上森中子さんの語りで、貧乏アイヌとユッカラをお聞きいただきました。ユッカラというのを少し調べてみますと、これはアイヌ民族に長い年月、伝わってきた口承文学、これは口承文学っていうのは口伝えのお話ということですね。ユッカラの中には英雄のような少年が大活躍するお話もあったということなんですが、アイヌの人たちというのは近代に入る前までは文字に頼らずに、人から人へ口伝えでさまざまなお話を語って、そのお話の中から民族にとって大切な文化や伝統などをこう継承してきた、語り継いできた、伝えてきたということです。こんな北海道のお話まで聞くことができたのは、去年の5月の25日26日に飯田市の美術博物館の敷地内にある柳田国男館で開かれた昔話を語る会でした。その会で収録したお話をこの時間、去年の6月以降ずっとお届けしてきました。 その回では全部で31の全国のお話が語られました。あと少し残っているの、来週の最終回でお届けしたいと思います。この回で語られた皆さんは、小沢俊夫さんの昔話大学で学ばれて、今も昔話研究会で勉強を続けて、各地のお話を自分たちで再話書き直して、子どもたちに自分たちの言葉で語ってらっしゃる方々です。言葉の贈り物、来週も全国のお話の語りをお届けします。